墨田隆平の蛤御門の編、令和5年7月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のゲストは同志社女子大学教授の影山孝彦先生です。
こんばんは、影山です。皆さんお元気ですか？今日もよろしくお願いします。
3ヶ月ぶりの影山先生ということで、
ありがとうございます。本当にいつもも
うおなじみの、はい、ワンクール終わったら、はい、その時見るべきやったドラマを解説していただくという、
いつの間にやらそんな素晴らしい企画を放り込んでいただいてね、ありがとうございます。
私もあまりドラマを見てこなかった人間なんですけれどもはい、はい、影山先生の解説とか聞いてるうちに、うん、見とかなあかんなと、
はあ、前回のブラッシュアップライフは熱かったもんね、すみちゃん。
ブラッシュアップライフはね、
熱く語ってたよ。
今回もできることならブラッシュアップライフ
は
について、
はい、
もう一回やり直せるなら僕はこんな人生を、影山先生はこんな人生をみたいな話をしたいぐらいの
ちょっとやっといてもいいですけどねまあまあ、それはまあまあ、ね、
結構あのドラマに特化して自分らに置き換えてっていう話をしなかったかなと思うんで、前回は、うん、
確かに確かに
ね、あ、何がおもろいって、はい、ああいうのって、はい、自分の場合もう一回人生やり直せるんだって思うから、
うん、そうそうそう、ね、
うん、いろいろ、
すみちゃん、でも僕はね、はい、60歳になったでしょ、今年も61じゃないですか、はい、で大体あの10年ごとによく言う話で、スミちゃんに話したことあると思いますけど、10年ごとにこう人生をこう計画するんですよ、はい、ラフに、
はい、
70までってまあね、まあ、健康寿命とかといろんなことを考えたら、まあまあお元気でね、80、90まで現役バリバリの方もいらっしゃいますけども、はい、まあ60が一つの区切りで、今定年延長とかもありながら65とかやけど、70までってまあ働く人間としてある種一つのゴールというか、
70、まあ昔と変わったとはいえ、環境、うん、働ける、ね、うん、年齢、
はい、
そのね、医学の発達に伴い、あるとはいえ、考えるタイミングですよね。
そうなんですよ、うん、70ってなんかもう遥か先じゃないなっていうことなのよ。すみちゃん遥か先やろ、正直正直。
あのね、あの私今46、
はい、
24年後じゃないですか、
はい、
24年前から、うん、どのぐらい経ったかな、あ、24年前がどのぐらい経ったか、20年ですよ20年ですけど、
落語か
そう、24年前って案外ちょっと前なんですよ、自分の感覚ではね。
それそれそれ、
22歳でしょ、
うんうん、
大学4年生とかね、
うん
うん、でしょ。
それと同じ考え方だったし、僕もしてる。だから10年後って50の時やから、は
い、50から60までどうやったかって言われたら、私が影山先生と出会ったんで、だから10年ぐらい、
もっと前、
もうちょっと前ですかね。
まあでも10年ぐらいか、ざっくりな。
10年ちょっと前ぐらいですもんね。
そうやね。
でも早いですもんね、そこは10年ってね。
せやね。
ってことは、こっから10年もより早いって思いますもんね。
ということなんですよ。だから、すみちゃんの10年後は、だからまあ60もいかないぐらいやもんね。
56でも、でも56っすよ。
56は近いやろ、でも。もう割とすぐ、遠いと思ってる？
あの、近いはずなんですけど、56でも怖いですもん、自分が56っていうの。
ほっといてくれよ、61に今年何年から。
ごめんなさい。
仲良くさせてもらって。
51の間に56なんて出ないですけど。
お前なんて言ってもう、うん。
でも、50、今ね、もうね、僕自分が46歳っていうことに、
うん、
ものすごい違和感があるんですよ。
あ、そうですか。
俺46ほんまにっていう。
46はあんまりなりたくなかった通過点やった？
なりたくないというか、
うん、
今の自分の、なんでしょうね、落ち着きのなさで46になっちゃってることが、驚きとともに、もうでも人格なんて変えようないじゃないですか。
そうですよ。
46になったら。
本当に。落ち着きがないで言ったらもう、すみちゃんに負けへんもん。61になろうかっていうのに全然落ち着かないもん。
いや、影山先生の場合は落ち着きないというよりも、なんか興味の対象がね、たくさんあって、
いやいや、
いいことやと思いますよ。
ありがとうございます。そう言ってね、あの、年笠言ってるからね、持ち上げてくれてるんやろうけど。
まあそうなんですけど。いや、違う、なんだ、ほんまに、この映画が話題になってたらすぐ行かれるし、このドラマが面白いってなったらドラマを、うん。まあそれは、あのね、お仕事部もあるかもしれないですけど、はい、っていうアンテナを張ってらっしゃって、それをキープしてはんのは、うん、できそうでできないじゃないですか。
ありがとうございます、ね、うん、でもそういうのがだからだんだんしんどくなってきたね、
はあ、
それが60なのかなと思って、だからこれ70までいけるのかなって ちょっと不安もあったりします。
70まで、
うん、
あ、ただ今はもう、まあ、お仕事の面はあるとはいえ、うん、ドラマを見ることに関して、
はい、
興味を持って見られてるわけでしょ、
はい、でもとあるでもぼかさなくてもいいか、
はい、
あの通販生活のウェブでね、それもコラム書いてるんですけど、はいはい、これがね、この間の春ドラマを1回分だけ見て、
はい、
そしてあの星をつけて、で短くコメントをするっていうのを、はい、あの企画なさってね、
はい、
あの親しくなった通販生活の方が、で20本やって
ドラマそんなあるもんですか。
で、はい、今週今日水曜日でしょ、
はい、
今週だけで6本やん。
6本見
た。ああ、それで後先になりました。夏ドラマ、加山先生好評でしたから、夏ドラマもお願いしますと。
はい、あ、夏のこの7月から始まった新たなドラマを、
はい、
全部目通して。
これだけラインナップしましたから、はい、見てくださいと、はい。で、必ずその週が終わったら次の日の、週の月曜日の午前中に、必ず送ってください。
はい、難しいですよね。で、あの連載は、そのコメントが短いから、かえって難しいですね、はい。コメント短いと。
難しいんですよ。
そうですよね。
そう。その中のナンバーワン、毎週毎週のナンバーワン決めて、はい、それは100字かな、
ええ。
で、とりあえず他のは40字とか50字とか。ええ、難しいです。はい。迷います。で、一番目、ちょっと辛口につけて、そっから面白くなったら、やっぱりね、これで一応商売してる口やから、
なるほど。
なんかやっぱどんな目してんのやし、その逆もあるし。
ええ、
だからもうなんか、憂鬱やね、今。今週憂鬱やね、めっちゃ。もう、はい。
だから、そう、難しいですよね。その、うん、キャンドル・ジュンのあの会見だけを見て、どう転ぶかもわからずに
。たとえうまいね。
いや、ほんまに、だからね、こういうラジオで喋ってると、うん、ある程度その見立てを喋らないと、まあ、喋らない、うん、あかんことはね、勝手喋ってるだけやけれども、うん、こんな人ちゃいまっかみたいなことを、言ったら、
ね、
後々なんかそういうのが出たら、そうやろみたいなね、とか。
スミちゃんだってそっち方面専門やからね。さっきのお返しじゃないけども。
でも
あれピカイチやからね。それをああだこうだ言わしたら。
ああだこうだもう言うてほしくないことだと思うんですけれども。下世話な話ですけれども。
あ、まあ、でもうまいよ。その辺が。その辺あの中西正より品があるからね。まあそっちゃより。
そんなことないですよ。ねえ、だから。僕ら知らんから逆にね、うん、マサオさんとかインサイダーの分もあるから、うん、ね、あの立ち位置が違うんで僕は好き勝手喋れる部分もあるとは思うんですけど、
うんうん、
いやまあでもね、あのただ私もその下世話なニュース言うほどね興味が薄まってきて
あでしょ、
そうなんですよ、そういう、
うわ一緒やん、
そのあの10年前とかね30代の頃は結構ねそういう話を本当に結構喜んで、
うん、
実際喜んで話したんですけど、
会ってた頃や最初会った頃
最初は
本当に嬉しそうに喋ってたもん重曹とかで
な、そんなゲスな人間
いやそれを品があるより喋るって、
いや
フォローの意味じゃなくて、
ただそのね興味が本当にちょっとずつ、うんうん、なくなってきて、ほんまに心を鬼にしてというか奮い立たせて夜中にねキャンドル・ジュンのインタビューフルバージョン見てたりするんですよ。
全部見た、
全部見ました、見ました、
さすがやな。
そう、見なあかんと思いながらね、もう見てて。でも、まあ、あの、興味深かったんで、最終的にもう全部見れましたけど、夜中から見始めても。ただ、やっぱりね、その、うん、年を重ねて46になり、
うん、
で、娘もね、小さかったら、うんうん、ね、その、なかなか、キャンドル・ジュンに興味を持ち続けることが難しいわけですよ。両立させ
る
のがね。
わかる。
そこそ、保育園のバザーとかでね、うん、なんかやらなあかんかったりするわけですよ。
うん、うん、何にしてんの？
保育園のバザーで、この間は、うんうん、そのね、あの、お友達のお父さんでピアノ上手の方がいるんですよ、はい、その人のピアノと僕の絵本の読み聞かせのセッションをね
どういうことそれ、
そんなもやってるんですよ、
ピアノ
で、ピアノをあの大体にあのこの本にするわ言うて連絡したら、まあ、そのお父さんほんまにピアノ上手な人やから大体イメージで、あのその絵本の内容を教えたらイメージでもこう引かはるんですよ、でそのそれに合わせて僕がこうページめくりつつ読み聞かせをするみたいな
朗読会みたいな
朗読みたいなことを
すごいやん、おしゃれやん
やってましたよ、あ行動で、この間ね、
あ行動で、
行動で、まあまあでもね、そのいっぱいご飯食べながらとかやからわーわー言いながらですけど、その中でそういう読み聞かせをしたりとか、
いや、かっこいいことやってるやん、すみちゃん。
そういうことを一方でしつつ、他方でキャンドル・ジュンのね、この両立ね、ただキャンドル・ジュンだけ見てるんやったら、まだ簡単かと思うんですけど、バランスが難しいんですよ。
難しいな。
ね。うん、なかなかそういうね、うん、その保育園のパパ友とかの間であまりキャンドル・ジュンの話してもね、うん、そんな話ばっかりしようなってなるじゃないですか。
あんまり興味なさそう、お父さん。
どうすかね、それはね、みんなやっぱり本性は出さないと思うんですよ、そういう場で。
まあね、
うん、そういう、ね、影山先生もお嬢さんお一人いらっしゃって、うん、うちと同じ家族構成じゃないですか、
はい、
どうでした、お嬢さんが小さい頃ってそういう行事とか参加は積極的なさってました？
あの忙しかったですけどね、なかなかもう昼も夜もなかったですけど、あのできるだけは行ってました。だけど読み聞かせ朗読会なんかそんなおしゃれなことなんかしてない。いや
なんか それ読み聞かせ朗読会両方ともじゃないですか。あの、うん、他のお父さんと交代で、うん、僕はあのこれ読もうわみたいな感じで、うんうん、そうですそうです、
あの運動会で走ったりもしましたよ。
運動会で
しばしたしました、うん、そういうことはあの人となることはしましたけど、
うん、だからそういうこともで、今週まだ僕悩ましいのがね、うん、キャンプ行かなダメなんですよ。
それ幼稚園で、
幼稚園の、まあ、あの家族何家族かでキャンプ行く予定があって、
うん、先に結論出すみたいけど、スミちゃんそんな好きじゃないよあんまり
そうなんですよ。
まあ好きじゃないよな。
でも、ね、でも それを出したらダメじゃないですか
ダメだって今これ公共の電波でこんだけ言うてるやん
でもやっぱりね、僕も、成長したなと思いますよ。その要はね、男友達ばかり、昔学生時代とかでも、一回キャンプとか行ってみようか、やっぱり、うん、もうやもんです、キャンプでそのバーベキューとか やろうかみたいな話になっても、うん、天壇でええかとか、焼肉でええかとか、そういうタイプの人間やったんですよ。
そうでしょ、うん、分かるよ、僕もそうやもん。
でも、うん、やっぱり、ね、その子供が楽しむためやったらみたいな風にやっぱりなりますよね、もう。
それは何、有志全員？
いや全員じゃないか、そのまあまあ何家族かですよ。
あ、何家族か、そうかそうか、はい、自発的に幼稚園が主催じゃないわけね。ないですけど、ないわけね。あの誘われたわけね、すみちゃんが。
でもそれを私のその、うん、ね、そういうバーベキューとかキャンプが苦手やっていう自分の何でしょうあれだけでね、
うん
うんうん、断るのもえとか思うじゃないですか。
そう。
いや、そらそうでしょう。だって、あの、娘はそういうの好きになるかもしれないじゃないですか。僕はそういうのを幼い頃に行くことがなかったから、
はい、
キャンプとかね、その馴染みのない生涯を送ってきたから、でもしかしたら娘はそれを小さい時に行って好きになる人生かもしれないじゃないですか。
えらい。
選択しか増えるかもしれないですか。
龍平パパ偉いな。
そうでしょ、
うん、
うん。だから、そこは僕が我慢してって言うたかな。我慢して言うたかんけれども。行きます行きます言って、
ね、でもパパ友たちはさ、はい、何組、3組4組ぐらい
ぐらいですかね、
は
い、
ね。でもまあまあ幼稚園の中のパパ友の中では仲良くなってるわけよ。
ああどうすか、なんかね、いろいろだから、そのこの時はこのお家と遊びに行ってとか、なんかいろいろバラバラやったりするんですけど、飲みに行ったりとかすることもあるんですよ。この間もそのお父さんばっかり十何人集まって飲み会があったりとか。
だからスミちゃんの性格をちゃんと分かるほどには知らないと。でもテレビで見ます、ラジオでよく聞いてますとは。
いや、そんなほとんど知られてないです。なんかラジオとかやっとるらしいでぐらいなんですよ。
はあ、はあ、そのパパのうちの一人がたまたまこのラジオを、
はい、
今晩こう聞いてるかもしれないというのもある。ありせん。
もしかしたらね、あれ、いやいや来てはんねや、みたいなね。
なあ、これちょっと面白いな。ちょっともうちょっと話しよう、この話。う
ん、キャンプとか、まあ、蚊に刺されるのも嫌やし。
もうやめとき。
舞踊とかよ、舞踊。
あるある。
舞踊って結構、うん、ずっと長引くでしょ。
うん、
ねえ。うん、なって思うし、
うん、もう聞かれてないのに言うけど、もちろん僕も大嫌いですあの、ね、娘もね、うん、だからそのスミちゃんには今ちょっと心打たれましたけど、はい、そういう性があったかどうかわからんけど嫌いやわ。
あ、
もともとそういうのは。
そうですか、
うん、好きじゃない。
行ってなかったでしょ、小さい頃に。
行ってない。
だから行ったら好きになる人生かもしれないでしょ、うん、と思うとね、うん、自分のところで、
うん、
ね、え、僕は嫌いなまま、親も全然キャンプなんて行くタイプじゃなかったから、
うんうんうん、
行ってないだけで、行った方がええんかなとか、
ね。奥様は
もう、そんな行かないです、キャンプは。
ほら、嫌いなもん同士の母と父で、お嬢ちゃんを面倒見に行くわけ。
もうでもね、その、
カレー作るんやろ、
カレーとか
作れない
ですよ。カレーなんて、飯盒、
水産すんやろ。
できないですよ。火起こすとかなったらね。もう、ほんまにできないし、もう、テントも建てれへんし、
なあ。
きっと。
無理無理。
そうでしょ、うん、で僕絶対なんか映画に立てて、
そうやで、
夜それが崩れてね、
そうそうそうそうそう、
こっちのテントだけ容易に想像つくんですよ。
もうやめときや、いつて、いつて、
え、あの今週のだからもう週末ですよ。
雨や、雨や、
それがね天気予報雨なんです
え、雨やったらどうなの、
雨どうするのかな。でももう予約してるからそこに行くことは行くんでしょうね。
あ、うん、場所は、場所は言ってもいいの今、
あの、滋賀県の方です。
あ、滋賀県のね。滋賀はええとこや。もう滋賀大好きやわ。
ええとこで。
ええとこやね。だから別のとこ行きや、
ペッキャンプ。そういうとこ行くってなったら多分ね、うん、晴れたりするんちゃうかなとか思うんですけど、もう今からね、そういう、ほんまに自分のサバイバル能力のなさというかね、ほんまに。僕があの、ランボーみたいな人間やったらね。
あそしたら仲良くなってないもん。
もうほんまにランボーみたいな人間やったら、うんうん、全然行くと思うんですけど、うん、でもなんかもうそういうところがね、うんうん、もうなんか本当に人間としての、なんだろう、生命としての強さみたいなのが出ちゃうじゃないですか。そういうのできるお父さん、
う
ん、できるお父さん。
そうそうそうそうそう。ね、
そういう時に。
そういう時全然からきしダメやもんね。住田龍也も加山隆彦もね、全然ダメやん。
役立たないです。
ダメや、
ドラマ見てあれこうちゃうかちゃうかみたいなね、うん、そういうのねほんまにキャンプで役に立たないんですよ。
だから二人とも器用なの、口だけやそうやろ、全部不器用や
ん。だからそれで頑張ろうとはするんですよ。その時に盛り上げようとは多分僕すると思うんですよ、今週末の私は。
あー、うん、なんかその場をね、
場をね
明るくしてなんかしてとか、
うん、ただなかなかねそういう、そういう場でこういうラジオでまあ、楽しんでもらえるお話と、そういう場で楽しんでもらえるお話って違ったりするんです
か？違うよ。
ね。
違うと思うね。うん、全然違うと思うね。
ねえ。
こういう話は合わないね。
いやもう。
キャンドル・ジュンも合わないしね。もちろん。
キャンドル・ジュンのことどう思いますみたいなね。トバちゃんのことどう思いますとかで、多分あんまり興味ない親御さんやと思うんですよね。
そうなんかな。
僕らもう妻とキャンドル・ジュンの話ばっかりしてましたもんね。ちょっと前まで。もう飽きたんですけど。
うんうんうん。
うん、なんかうちの妻とかそうトバちゃんのあれをいっぱい調べてね、
ああああああ、うん、キャンドル・ジュンに対しては親しい記者も何かいますから、はい、その行ってて現場に行ってて、はい、その記者でさえやっぱり印象が真っ二つに分かれたよ。
あ、
なんかあればなんかありそうやって言ってた記者もいたし、はい、とってもええ人でした、うん、中山先生って言ってわざわざ LINE を送ってきた女性記者もいた。
だからそれこそ今日話そうかなって言ってる映画怪物みたいなとこありますよね。この視点が違えば怪物にも見えるし。
なるほど、今日は怪物の話だったんですね。ちょっと話どうぞどうぞしてください。い
や、もう、まあまあ、それは後
でしましょう。後なんですか。いや怪物、
いやもう、だから そういう話じゃないんですよきっと。そのもうね、あんまり今そういう子供が保育園とか行ってはる人の親御さんは、うん、親御さんで、まあ僕も含めてそうなんですけど、はい、まあ、そういう話じゃないと思うんですよねきっと。
どういう話がいいんやろな。
どういう話がいいのかな。
僕らはだから苦手なジャンルやからね、だから分からないや、分からないからこそなんか面白いや、
うん、
うん、
いやだからそういう楽しみあるじゃないですか、うん、そういう場合どんな話したいんやろとか、
うん、
それこそあラジオで話せるなとか、
そうそうそう、
ね、
あの妻の兄、義理の兄ですね僕にとっての、はい、で、まあ、都市も一個しか違うんですよ。はい、で、和歌山の、山あいの川べりのっていうところで、こう、一日二日過ごすことがあると、はい。そういう時でもやっぱりね、竹を切ってきてね、はい、義理の兄は。
はい、
ほんで、こう、なんか、節みたいのをちゃんときれいに取ってね、はい、流しそうめんすんね。もう見てるだけ。もうほんま見てるだけ。
そうそうそう、そういうことをできる人できない人でもね、如実にこのほんまに人としての総合力がこの五角形の甲子園の戦力分布じゃないですけど、
そうそう、
ね、ガグーンと、ね、偏った五角形なんですか我々は。
そう、少なからずやっぱりその時は情けない気持ちになるよね。
この間もそうなんですよ、そのね、バザーで、うん、それでビール、生ビールを、うん、あの僕らねやる係やったんですけど、うん、生ビールあれなんていうサーバーっていうの、うん、あれがなくなったんですよ、うん、ほんで他のやつと交換せなあかんかったんですよ、
う
ん、でほんでなんか交換の仕方、その時間ごとによってね、うん、他のお父さんと交代するんですけど、これこうやってこうやってって言って、うん、簡単でしょって言われて、うん、簡単やないなと思って
から
まあでもこれもう一回とか言うのもあれやから、うん、ちょっとああ分かりましたとか言ってたらできないんですよ。ほんでもう泡がうわーってもうあれもうね、娘見られてんのがもうビール泡まみれになってうろたえてる父親って、もうそれだけでね、押したらその先生が、はい、ああ私あの居酒屋でアルバイトしてたんでとかで、うん、なんかキュキュキュキュキュとかってこうやるんですよとかってやってもらって、うん、女性の、 若い20代の先生に、46の私ともう一人40代のお父さんいたんですけど、泡まみれ2人がうわーってうろたえて、どないしょどないしょどないしょみたいな。
でもう20代の女性がシュシュシュ
と、あ、もうこうやったらいいんですとか言って、ああみたいな、ああすいませんみたいな。
あれ簡単でしょって言うよね、器用な人って。大体私たちに向かって、あの、簡単でしょって言うけど、うん、
むずい、
なれはもう難しい、なあ、もう本当にもうすみちゃんが言う、もう二度聞くのはやっぱり恥ずかしいから。
そうなんですよ、もうそのための講習を1日がかりでやってほしいです、あのビールの係のための。
そうそう、隅田影山なめんなよ話だよな。だからどんだけ
不器用、ほらもっと不器用やぞって。
そうそうそう、
ただ影山先生は車好きやし、うん、まあ、当然車の運転できるじゃないですか。
車の運転はできるよ。
私はそこにまた、うん、ペーパードライバーっていうのも、
あ、そうやったね、思い出した、
これも加わるからね。え、ほんでペーパードライバーでなんかどっか出かけるっていう時に、ペーパードライバーやから、うん、ほんで他で車運転してると、それ日帰りやったら、うん、お酒飲めへんお父さんが出てくるじゃないですか。それはあの泊まりやから別に大丈夫やと思うんですけど、
そうかそうか、
何もせえへん、テントも立てへん、仮に立てたとしてもすぐ倒れる。それやのにビールだけ飲むみたいなね。そんな形になるのが分かってるから、
せめて運転ぐらいしますよ私がとかってね、すみちゃんが言うたら、まあかっこいいわな。
そうなんですよ。ほんで、あの、情けないんですけど、僕結構火も怖いんですよ。火、あの、火怖いって言った
ら、起こすのが苦手だけど、火が怖い。
いや、あの、火が怖いっていうかね、そんな、なんていうのかな、あの、火を起こすのって できないですよ、ほんまに。
いや、僕もできないよ、もちろん。
うん、でもね、
火は焚き火とか盛り上がるやん。なんかこうワクワクするやん。
でもね、この間、だから、去年はね、そのまた、うん、あの、それはもう学生時代の友達と無理して、苦手なもん同士で、うんうん、あ、なんていうんや、あの、キャンプの簡易なバージョン、今言うやんか。なんか言うやん。
ああ、
グランピング。
そうそう、グランピング。
グランピング行こうってね、僕の友達の八本君、うん、やったことないのに言い出して、うん、なあ言って。で、うん、あれはなんかそこの施設の人がやってくれるイメージあるじゃないですか。
うん、
そうじゃないですよ、案外。
ほうほうほう。
案外自分でやらなあかんくて。
ほうほう。
で、あのね、結局その八本が頑張って、焚き火はやったんだけれども、火をね、どの程度までちゃんと消したらええのかっていうのが、やったことない人間で分かんないじゃないですか。
そうね、
ちょっとでもなんかまだ残ってたら怖いから。
あ、確かに確かに。
うん。
それ、あ、そういう、そういう意味の怖さ。
それでもね、多分僕はもう、そこまで見んでええでええぐらい見てたと思うんですよ。
うん、怖がりやからね、結構ね。
怖がりやから。これ なんかあったらあかんみたいなんで。
慎重やしね。
慎重がずっと、うんうん、もう消してからが長くて、夜中までやつもとと、これ大丈夫かな、いや、まだちゃうか、つって。
足で踏んだり
して。踏んで、踏んで、まだあかん、まだあかん、これもう。全部これ焼けてまうわとかって、もうなんかね、もう
それ役に立ってるやん。でも火の用心係や、
火の用心が過ぎるんですけど、用心が過ぎるんですけど、
けどまあね、大事な役割やん、火事起こしたら大変やし、
まあ、でもそういうのもね、やっぱり、うん、子供のためやったらやらなあかんなってね、
うん、そこが偉いね、本当にこうね、パパとしての役割を
しっかり
全うしようとしている。
意思はあるんですよ、気持ちはあるんですよ、うん、そこ評価してほしいんですよね。
うん、でもスミちゃんにとってこの週末一番大変なのは、楽しいぞっていう風にそういう空気を醸し出すことやろね、自分自身。嫌なんやもん、だっていや、そもそも嫌なんやもん。
違う違う違う、あの、嫌ではないです、嫌 ではないです、その、
嫌や言うたや、嫌や言うたな、
嫌
言うたやんな、さやさやわくんも嫌や言う
て、僕は危惧してるだけです、危惧してる、
危惧ね、
うん、いろいろ心配してる、不安はある、不安はあるけれども、うん、その中で楽しもうという意思のもと行けますから。
ちょっとまあニュアンス変わったけど、まあまあ納得しとこうかな、
はい、その中で、うん、もういろいろ心配なんです。
いや、なんかね、はい、あの、軽くオープニングのね、あの、はい、トークの打ち合わせをね、はい、あの30秒ぐらいしたけど、はい、全然違うとこで盛り上がりもね、これもう楽しいな、いつもすみちゃんとのトークな、
まあまあこのまま成り行きで行っていきましょう、
行きましょう行きましょう、はい、
水曜ローでしょう、水曜ローでしょう、映画やドラマを法的に解説したりしなかったり、今夜はもう影山先生にお任せします。
いえいえいえ、とんでもございません。
4月からのドラマ、影山先生が一番注目されていた作品、
はい、まあ大きく、まあ2つでしょうかね、
はい、
で、私有決することがなかなか難しい、ね、ナンバーワンナンバーツー、はい、どっちがどうだっていうところですけども、僕の中では小芝風花さん主演の波を聞いてくれ、は
い、波を聞いてくれ
見ましたね、すみちゃんね、
あの課題を与えていただいてて、
はいはい、
2週 間近くあったんですかね、10日ぐらい
ありました、ね、時間たっぷりありましたね、
時間たっぷりあったんですけれども、うん、あの先ほど申し上げたバザーがあったりとか
一回だけやそん
な、いろいろね、あのビールの係で泡まみれになったりとか、
なっただけ役に立ってん
そういうことございまして、あの残念ながら、はい、波を聞いてくれ、はい、1話までは
ブラッシュアップライフとはえらい違いやな。
いや、あのね、あのただ、はい、あの今日解説を聞いた上でまたこっから、はい、全体で何話まであるんですかね。
11やったかな、10、11、はい、あの最後まであったんですよ。だからこの間の日曜まであったんですよ。
あ、そうなんですか。
ネットニュースになってましたけど、だから新しいドラマは始まるわ、ね、まだ波を聞いてくれは最終回やってるわっていうぐらいの勢いで、はい、
そうですか。
じゃあ、あのリスナーの皆さん、あのどうぞ皆さんもお楽しみください。あの1話を、波を聞いてくれ、ね、ご覧になってない方も多いと思いますから、隅田竜平がどのようにこう波を聞いてくれを第1話見たかというところね。
波を聞いてくれは、
はい、
小芝風花さん。
その通り、さっき僕言いましたよ、
はい、あの役柄は、
はい、
役柄はちょっと決体なお名前なんですよ、
ね。ミナレですか。
ミナレさん、ミナレさんっていう、うん、でこの方はカレー屋さん、スープカレー屋さん
に
お勤めなられてまして、はい、でバイキングの西村さんが店長で、個性的な店長をなさってまして、うんうん、でまあそこで、まあ看板娘といいますか、
は
あ
は
あ、ね、もう金髪で、うん、でまあそのおしゃべりが達者なわけです。
そうですね。
ね、しゃべりが達者で、うん、でそういう人が、うん、このミナレさんが、うん、ある夜ですね、バーで飲んだくれてるわけですよ。うん、
なるほど。
飲んだくれて、うん、でなんで飲んだくれてるかと言いますと、まあ、失恋をして、
ほうほう、
失恋をしてその別れた、あ、ちょっとまあ騙されたような、
そうですね、お金も含めてね、
はい、お金もね、うん、あの嘘つかれてお金をね、もう貯金してたお金をなけなしのお金50万ですか、その彼氏に渡してしまった、うん、なんだったかな、なんか自分とこの実家の工場が不当たりになってみたいなことを言われて50万円渡した、うん、でもそんな、あ、工場やってる事実もないし、うん、不当たりだってる事実もない、うん、ああ騙されててんやみたいなことで飲んだくれてる、うん、このミナレさんがバーでまあずっと愚痴ってるわけですよ、
う
ん、
ほうほう。
でもその飲んだくれて愚痴ってても、もうそのおしゃべりは軽快やし、テンポはいいし、
すごい勢いあるんだね、
すごい勢いで、うん、でそれをある、まあ、あ、ね、あのかっこいいおしゃれな中年というか、あの方がやってるんですね、北村和樹さんがやってる、
はい、北村和樹さんがね、
はい、かっこいい、
ちょい悪い親父ですわ、言ってみたらね、
はい、北村さん相手にまあ話してて、そうそう、北村さん聞いて、黙って聞いて、面白いねとか言いながら聞いてるんですけれども、うん、実はその北村さん演じる窓でしたっけ、窓って言いましたっけ、あの人の役、
マトウ
っていう人は、うん、あのそういう地方の FM 局のディレクター、
うん、そうなんです、千葉なんですね、
千葉っていう設定ですか、う
ん、でもね、原作ではね北海道なんですよ。
あ、北海道なんですか。
原作では北海道です、ラジオ局ね、
ラジオ局
だからスープカレーなんよね。
あ、そうかそうか、
ただ、ね、ちょっと似てたりとか違ってたりする。
そうなんですね、うん、で原作があって、原作が漫画 でアニメにもなってたって、
ね、そうなんですよ。それぞれ評判よくて、ドラマも素晴らしかったという ね、うん、
で、そのまあ偶然その居合わせた人がラジオのディレクターで、
うん、そうです。
で、いろいろね、まあ、話をしてるわけですけれども、うん、でそっからまあ何日か経って、うん、そのスープカレー屋さんでアルバイトをしてた時に、うん、そこのスープカレー屋さんがなぜかこう BGM に、まあ、FM を流してるんですよね。
そうなんですよ。さほど大きくない FM のようですよ、うん、千葉のね、
千葉のね、
うんうん、
で流してるんですけど、まあ、そこで働いてたら、うん、あれなんかおかしいなと、うん、聞いたことあるなと思ったら、うん、まあ、自分の声が流れて、
そうそうそう、
ミナレにとって、うん、でどうも、うん、あの夜の、うん、その自分が愚痴ってたバーで、うん、あの時の話がそのまま音源として流れてる、
そうです、
っていうことになって、うん、どういうこっちゃっていうこと で、うん、でそのディレクター北村さんからいただいてた名刺があったもんだから、うん、もうそれで勝手に私の話を流しやがっていうことで、自転車乗ってこうかけていくわけですよね、うん、放送局に向かって、うん、
はいはい、
で、怒鳴り込んでいくわけだ、
うん、行くわけだ、超丸や超丸や
行くんだ、行って、うん、行ったらで行ってね、もうそのままそこのこの スタジオに乱入していくんですよね。
そうね。
乱入して、そのまま、もう途中から、うん、最初はまあ自分のその、何日か前に、まあバーで管巻いてた、あの音源が流れてるわけですけれども、うん、その後もう自分が直接生放送でその後喋ると。
うん、
で、その、の放送が終わって、まあディレクターの北村さんに怒るわけです。的にね、うん、どういうことなんですかって言うたら、その名刺ですかね、うん、なんかところに、まあ、あれはだから、あの、見慣れの方、名刺渡したのかな、うん、のところに、いや、もうこの、私が喋ったことは何に使っていただいても結構です、みたいなことを書いてて。
誰役者みたいな書いてたよ、ね。
誰役者みたいなこと書いてて。
ベロベロ酔っ払いながらもね。
ベロベロ酔っ払っててって言って、うん。で、それがきっかけで、この人は、ラジオに出演するようになるんですよね。
そうです北村さんが、まあ言うたらね、もうスカウトするわけですよ。
ね、北村さんは、まあそのラジオ局でね、もうベテランディレクターなんですが、うん、そういうプロダクションから押されてとか、うん、そういう芸能界の行政的な中で、何か、まあ、気を使ってキャスティングすることに、うん、まあ、飽き飽きしてるタイミングで。
ちゃんと押さえてるね、ポイント。
そこで、
はい、
そういう、まあ、あの、本当にど素人である、見慣れの、うん、あの、ほんまにこの機関銃のような喋りを、うん、魅力感じて、抜擢していくと。
そうです。
いうところが第一話です。
で、はい、もう、ど素人だった見慣れが、どんどんと力をつけていく、はい、で、毎週、まあ、ちょっとぶっ飛んだエピソードも出てきたりするわけですよ。だから、インフルエンサーの二人が、まあ、主人公になってたりとか、はい、で、それから、引きこもりの男性がいたりとか、はいはい、でそれぞれに、こう、シリアスなテーマなんですけども、一話はすみちゃんご覧になった通り、こう、ぶっ飛んでると、はい。ぶっ飛んでるけれども、よくよく見てると、あ、見慣れちゃんとしてるやんかと。うんで、あの、クライマックスでは、あの、機関銃のような、はい、ババババーで、
も
うね、胸もすくようなトークで、面白いラジオをすると。うんうんはい、やがては、その人気を呼び、時間帯も早くなったりとか。
ああ、そうなっていくんですか。最初深夜で始まったんですよね。
そう。
深夜の、なんか、あの、スポンサーのもついてない30分枠で始まったのが。
それが時間も長くなったりとかっていうことで、
はいはい、
で、もうその花形パーソナリティともぶつかるような、DJ ともぶつかるようなとこ見えながら、でも人間関係もできていったりとか。
なるほど。最初ちょっとありましたよね。そのもともと乱入された方のディスクジョッキーの女性が、何この子みたいな。
そうなんです。ね。で、北村一輝さんもいい加減なチーフディレクターのようでありながら、やっぱりラジオをすごく愛してるというか。僕はだから何が好きだったって、はい、ラジオがテーマであるということと、ええ、ドラマでラジオをテーマにするとなんかちょっとお飾り的にねラジオのパーソナリティやってますみたいな、はいうんええ、だけどおしゃれな毎日でみたいな感じだけど、
なるほど。
ラジオの現実をしっかり捉まえているということと、はいうん、からまあネタバレ中のネタバレですからまたリスナーさんに怒られないようになんですけどでもちょっと寸止めしますからね、はい最終回で、そんなに大きくないけど、震災出てくるんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、はい。震災出てきて、めちゃめちゃ大きな被害ではないけれども、街中が停電するぐらいの被害にはなって、さあ、そこで乱れの出番ですわ。
ああ、その時の生放送を。
だから、的尾さんが、お前やれって。全部やれって。台本なんかないみたいな。
そういう話なんですか。
最後ね。でもそっからはもうやめとこうね。はい、やめとこう、はい。みんなに見てほしいから。はい、だけど、影山田海子も阪神大震災時に、はい、ヤンタンとか機嫌よくやってたけど、
MBS で。
もう、報道ディレクターやってようが やってなかろうが、ディレクターやれるやつはもうみんな特別番組担当で。
あ
で、どこ行ったら水出ます、
はい、
どこ行ったら配給のね、炊き出しがありますとかっていうのをずっとやったわけ。もう何もない。給食何も書いてないのに、はい。で、もうこれと時の話しますけど、その時にずっと来る日も来る日もやってたら、リスナーの方が、はい、いや、MBSさんもうありがとうな、毎日。いや、だけどそろそろ楽しい曲の一曲でもかけてほしいわ、と。っていうこと、僕は言われた、本当にね。で、その、見慣れがどういう経験をするかわかんないですけど、割と似たような経験をするんですよ。似たような経験をするというか、はい、まあ、ストーリーがよくできてるっていうことだよね。だから、もう最初から最後までもうラジオをがっぷり四つで扱ってるという、 ところだし、うん、ラジオを経験していたスタッフがどれくらいいたのか分かんないけれども、あ、これはラジオよく分かってるなっていうところがやっぱり僕にとったら大好きやしね、ラジオ大好きやし、はい、あ、これはもう何よりも推したいなっていうところで、もう初回だから、スミちゃんが見た初回ですよ、はい、スミちゃんが見た初回を見て僕はもうこれ一押しにするって決めたから、はいはい、早めにもうコラボにも書いたしね、っていう、だからスミちゃんは1話だけっておっしゃって、でとか僕は突っ込んだけど、1話見れてたらもうその流れでいきますから、うん、大丈夫です。また、だからお母さんが登場したりとかね、ミナレの親が出てきたりとか、北海道出身ってことになってるから、はい、で、あるいは
鮭送ってましたもんね、
で、マトウさんの奥さんが実はあのラジオ局内にいるのよ。
ああ、そういう結構ラジオ局ってそういうのありますもんね。
そうそうそうそう、
ラジオあるあるですよね。
ラジオあるある。
あ、奥さんいはんねや、ここね、うん、この局にっていうのね、うん、
は
い、
で離婚してるんだ。離婚してるけど悪からぬ関係で、悪からぬ関係で、あら、なんか、仕事するやん、お互いに、みたいな。あの、編成のエリートみたいな、なんか、そんな
の
あった
よね。編成部署とはいえ、その、仕事の能力に対してはお互い尊重してるっていう。
そうそうそう。まだ愛情も残ってるかなっていう感じもある。うん。っていう、ドラマですね。だから、ヒューマンドラマだし、ラジオ、だから、今、KBS 大きいのね、すみちゃんの番組大きいの皆さん、きっとハマると思うんで。
ラジオ好きであれば。
うん、見てほしいなと。
だからそのね、そういう設定も含めて、ね、うん、昔 MBS で、そういうラジオのお仕事をずっとなさってた影山先生が見ても、
うん、そうなんです。そうなんです。だからちょっとだけ見たやつが、見たやつがあったらごめんなさい、品がなかったです。見た方が、何やこれむちゃくちゃ仕上がってと思うかもしれませんけど、うん、実はきっちりしてる。
ちょっと1話目は、まあまあ、荒唐無稽な部分もあったりもしますし、うんうん、で、まあ、北村さんのような男前のディレクター、まあ、いないっていうのもありますけどね。
そうやな、いないな、うん。ラジオにはいないな。
この社屋にはいないです。
いないな、いや、警備さげな
きゃ。今までもいなかった
です。いや、古巣にもいないよ。
KBS の。近畿放送の頃からいなかった
です。そこまで俺は責任は取らんけど。
関西にはいないですよ。
さあさあさあ、東京はわかるけどね。関西はいないか。せやな、乗っかっとこう、関西ではいないやろ。いや俺は乗っかったら
あ
かんや。
で、あと、もう一つ言うと、なかなかローカル局で、放送作家が今つく難しいかもしれないですよね。
らしいね。ねえ。でも、この波を聞いてくれは、放送作家いたでしょ。
ね、一人、
渋いのが。
おっちゃんのね。
そうそうそうそう。うん。うん、それこそ、すみちゃんの親しい作家の方、花房さんじゃないけども、官能小説家なのよ。
あ、そういう。
本業というか。ああ。それをやりながら、ラジオの放送作家やってるという。
っていう設定やったんですか。
そうそうそう。そういう深さまで、なんかちょっとね、小ネタが食られてんね、よく。
そうなんですか。
うん。で、憧れの人みたいな。その人が、作家で、放送作家で、自分が、小学校、中学校、ちっちゃい時に、業界の話をしに来てくれたと。はい。それに感動した子が、あの局に入ってきてんね、女の子。
ああ。
っていうね。いや、ラジオだもまだ全然、もう全然ダメだけどな、いやでもな、俺たちはこんなことをやってるんだみたいなね、ことをしてもう感動するみたいな、ね、
ラジオはたまにね、僕もその4月から ABC のお仕事させてもらってますけど、うん、ABC の若いディレクターが一回挨拶来て、うん、僕はだから今2023年が14年前にやってた日本放送のオールナイトニッポンを中学の時聞いてましたみたいな人が来てくれたら嬉しいじゃないですか。
めっちゃ嬉しいよな、あれってね。
もうね、うん、なんかそれだけでもうなんか、ね、報われたような、やってた意味があるっていうようなね。
あります、あります。うん、もうラジオだから、こう、頻繁にはないのよね。だけど、たまには。
そのね、14年の間、僕、ここでもう、ラジオやったりとか、うん、日本放送、ポッドキャストやったりとかしてたんですけど、その間の一切、この空白の14年はあったみたいですけどね。14年ぶりに声を聞いて、って言って。ちょっと調べたらわかるやん。ちょっと僕の名前で検索したら何かやっとるでってね。
14年間の空白だ。
それは思わなかったでしょうね。そこまでではなかったでしょうね。でもその、あの声はって思う、この声はって思ったらしくて、バーって来てくれたんですよ。
嬉しい
わ。嬉しかったですね。
嬉しいよな。
そんな言うちゃダメですよ。14年の空白はどういうことみたいな。よぎったとはいえね。
俺が言うたら、俺も受けたね、今話を。もう一個はね、日曜の夜ぐらいは。はい、日曜の夜ぐらいは、この間の日曜日最終回、
はい、
これも墨田竜平さんが見事な解説を第1回目してくださいます、
は
い、
ね、この作品私ね、うん、第1話まで見ました。
だから知ってるよね。どっちも
第1話まで見ました。
はい、第1話の解説を。
第1話は、はい、まあ3人の女性が主人公って言っていいんですかね。
その通りでございます
ね、うん、それぞれがいろんな境遇で、うん、1人はね、僕ごめんなさい、最近の若い女優の、ね、うん、顔と 名前が一致しなくても
清野奈々さんでしょ、
あはお母さんが和久井恵美さんで、
ああ、ね、それは知って
た、それ知ってますよ、和久井恵美さんとかの頃のドラマを見てたんですよ私は。
なるほど、
見てました見てました。でも和久井恵美さんがもうお母さん役なんですね。
そりゃそうですよ、
ね、
先ほどの14年間のブランクじゃないけど月日は経ってんのよ。
もう、ね、全然違和感ないお母さん役をもうやってましたもん ね、 いいで、で足が不自由で車椅子生活をしてて、うん、で、その娘は、うん、まあ、お母さんと生活してて、まあ、自分が、ね、あの生計をこう担わないといけないから、
その通り、
もう休むこともなくずっとファミレスで仕事をしてて、笑顔も忘れて、で、ね、もうお母さんと2人だけやから行き詰まることも多いわけです、2人で生活してると、うんうん、でお母さんが何かあったらその、ね、自分が体不自由っていうのもあってごめんごめんって言うわけですよ。そうそうそう、
いいとこ見てる ね、 ね、やっぱりさすがやね、
あの和久井恵美さんが。でそのもう娘が何か言い返すわけでもないけど、それがまた重荷になってるっていうような中で、その通りよ、その通りよ、うん、そうそうそう、でまあその清野さん、うん、
清野、
清野さん、清野さんが前行かれた時
あの知らんやんか、
お仕事行ってる時は、うん、あれですわ、あの和久井恵美さんは一人で、うん、なんか、部屋でラジオを聞いてるわけですよ、
ね、そうです。
あれはだから時間帯で言うと別に夜のラジオじゃ なかったですよね。
そうなんですよ ね、日曜日のだから夕方ぐらいの設定なのかな、あれね、うん、
だからエレキコミック、
そうなんですよ、
エレキコミックがやってるラジオを聞いて笑いながら投稿までしてるっていうような、
そうそうそう、
お母さんでラジオネームで送ってて、うん、で、ね、自分が読まれたのとか言うても、うん、その娘は全くね、もう自分の生活に追われて、うん、ラジオも興味ないから話を聞こうともしないみたいなことが、
うん、
でそういう一人がいると思えば、うん、もう一人は、うん、もう一人、僕あの第一話だけだとよく分かんなかったんですけど、うん、あのおばあちゃんと生活してる人いたでしょ、うん、おばあちゃんと、
はあはあはあ、
だからそこな、あのどういう境遇か分からへんけども、うん、よく一話だけだと、あ、前分かんなかったんですよ、うんうん、おばあちゃんと二人で、うんうん、生活してる女性がいて、
はい、メルルですね、
メルル、
うん、でその絶対しないわ、
いやでメルルでしょ
繰り返しただけやよ、
メルルですわ
はい、はい、いいよもう名前取
るもんね、まあ、だから家族関係に問題を抱えてらっしゃるんだろうなっていう、その、う
ん
う
ん、宮本信子さんです、おばあちゃんがね、
おばあちゃん宮本信子さんですか。
そうですやんか、
宮本信子ももう完全におばあちゃんになりましたね。
その通りですよ。
だから僕らが子供の頃見てたのは宮本信子がお母さんで和久井恵美が娘やったじゃないですか。もう完全にこの1世代ずれてるわけです
よ。そうですよ、時代はねもう過ぎ去っていってますからね。
時代は過ぎ去りますな、
はい、ね、先行こう。
いや、ほんで、まあ、何かしらこれ家族に問題抱えてるんだろうなっていう、うん、でもこの人もラジオが好きで、うん、その和久井恵美さんが聞いてる、ね、うん、ラジオ同じ時間に他の場所で聞いて笑ってる、
うん、そうそう、ちょっとあの東京よりだいぶ離れたところ
で生活してる、
メルルはが本人が聞いてる
ね、聞いて本人が聞いてる、うん、でもう一人は、うん、タクシーの運転手をしてる、僕ね、あの人は、
はい、知ってんの、
見た記憶ありました、
ちょっと名前ほんなら聞いてみました、
あのね、なんかね、うん、あの下北沢を舞台にした映画、うん、愛はなんだでしたっけ、
そうそうそう、あれ、ね、名作でした、あれ、
愛がなんだか、うんうん、愛がなんだは見てました、あの、うん、あの人やと思いました、
そうそう、あれ映画やったね、うん、あのその人は、
その人はタクシーの運転手をしててあのでもね、ああいうね、下北沢とか舞台にしたああいうなんかあんまり何も起こらんなんか映画あるじゃないですか、
そうそうそう、う
ん、ああいうのかったるい方なんですよ、
あ、そうなん、あんま僕大好きやで、
あのそういうかったるいなって思いながら見るのが好きなんです
よ、あ、なるほどね、
もうやってまえよみたいなね、思いながらね、まあまあ見るのが好きなんですけど、その時の、うん、女性で、あのまあ自分でもこうタクシー運転しながらお客さんに言うたりするんですけど、うん、自分は元やんやというね、
う
ん、
そうそう、
で、うん、このまたぐらに、またぐらっていう言い方あれかもしれないですけども別れた彼氏の名前を彫ってるっていうね、ケンターって彫ってるみたいな、うん、でこの人もそのね、ラジオ、同じラジオを
そうです
ヘビーリスナーで聞いてて、
ちなみに岸由紀乃さんね、
あの人岸由紀乃言うんですよ皆さんご存知ですか、岸由紀乃愛がなんだ見てください、
あれもよかったよね、ボクサーのやつで三浦友和さんがコーチでね、割と最近の映画でしたね、岸由紀乃さんが主人公の映画ね、
ああ、うん、僕それちょっとまだ、うん、ごめんなさい不勉強で見てないんですけど、
あれも岸由紀乃さん映画でね、バーンとね、あの、本当に本領発揮するというかね、
で、この3人 の、 あの女性の主人公がいるんだけれども、はい、で、このエレキコミックをやってるラジオのバスツアーが、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、
ね、
これねよくって来てますよ岡田義和さんね、うん、バスツアーラジオのリスナーのバスツアーってほら盛り上がるやんか。
そうそう、もう、うん、うちわのだけでもネタで盛り上がりますからね、
はい、
うん、で共通言語あるから、うん、もうそれだけで盛り上がるんやけど、はい、ただ一人この和久井恵美さんの娘、
うん、
はい、せいのさん、
せいのなな、
せいのななさんは聞いてないわけだ。これ
聞いてないわけだ。
お母さんがリスナーで、お母さんが、和久井恵美さんがそのバスツアーに応募してたんですよ。
そう
でも二人がその娘の、まあ、あの生活状況とかを見て、うん、この子も何かあそういう息抜きする場必要やなと思ってたお母さんは、そうそう、自分が好きなラジオのバスツアーに応募して、私は車椅子でそんなもん行かれへんから、みんな迷惑かけるから、
そう
そう、あんた代わりに代理で行ってきてと言われて参加する。だからこの人だけそのうちわネタも分からん状況なんですね。
何にも分からん、
何もか、うん、そのラジオのネタをされても何の話してんねやみたいな、うん、最初はそういう感じで、私代理だからよく分かんないですみたいなことを言ってたんですけども、うんうん、まあそこの、一泊二日のバス旅行行ってる間に打ち解けて、さっき言ってた残りの二人の女性とまあ仲良くなる。
その通りでございます。
仲良くなるんだけれども、うん、もう楽しいね旅行も、
うんうん、
終わりが近づいてくるわけですよ。一泊二日。
切なかったですよ、あの頃のシーンが。
そうなんですよ。で最後ね、そのめちゃん仲良くなるわけですよ。うん、それぞれその、うん、このね、ま、あの入れ墨入れてる人とかもそういう話もしたりとか、うん、なんで入れたかみたいなこの経緯を話したりとか、うん、して仲良くなってる一泊二日なったんやけど、最後別れ際 LINE 交換しようよって話になったら、うん、
はい、
そういう楽しい LINE とかはもうそのこれから日常に戻る、日常が大変なわけですよ。
そうそう。
その日常に戻ることを考えたら、その楽しい LINE グループっていうのが逆に辛いと、
うん、
だから交換を私はできないみたいなことを言うんですよね、
うん、そうなんよ、うん、そう、聖の七子とお代理様にもなってました。
その中ではね、そうそう、名前がね、そうそう、私は代理ですとか、じゃ あの今日はこの旅ではお代理様にしようとかで、そうそうそう、やだよお代理なんてとか言うんですけども、うん、まあ、なんか打ち解けていってね、
そうそうそうそう、
っていうのがあるけど、別れ際はそうなって、で日常にそれぞれ3人が戻っていくんですけれども、うん、それぞれがなんかその時に、まあ、その清野さんは和久井恵美さんと、うん、もう2人の生活が行き詰まったら近くのコンビニに、うん、ね、車椅子を押していって走っていって、
そうそう、
でその中でくあのコンビニで一番高いアイスを食べるという贅沢を、ささやかな贅沢をするっていうことで、それがあの親子のルールなんですよね。
あれ、いいとこ見てるね。でそこそこ、
でそのことを、まあ、話してたわけです、他の2人に、うん、で、このラジオツアー終わって、バスツアー終わって日常に戻ったこの3人が連絡も取れないわけですよね。 LINE を交換してないから取れへんけれども、その時聞いた、うん、あの何か行き詰まった時はアイスを食べる、
うんうん、
やっぱコンビニで一番高いアイスを食べるみたいな習慣をやってたりするんですね、うん、違う場所で2人がっていうようなところで1話は終わるわけだ。
そうだそうだ、もうバッチリだバッチリだ、本当にもう素晴らしい、さすがやね、すみちゃん、本当にこう解説もお見事やわいやほんまもう見たいっちゃうわ。ここであの、まあ、補足すれば、岡山天音さん、
はい、ね、岡山天音さんはどの方、
あのヘビーリスナーで、あのリスナーのバスツアーを仕切ってた人です。
あ、男の人、
そうです、
あの人そういうんです、
岡山天音さんってですね、はいはい、で彼もその三人に大きく関わってくる。だから、厳密にはここからのドラマの流れは4人という。
女性3人と男性ですね。
そうです。
あ、でもそれをなんか匂わせるような感じの分かり際でしたよね。
あったでしょ。はい。で、ここで皆さん、リスナーの皆さんも、まあ、見てない方が多いと思いますので、見てる方はどうぞ盛り上がりましょう、一緒にね。隅田竜兵。
今からでも入れますもんね。テラサで見る、テラサで。
そうです、そうです。
登録しました。
結末まだ言わないけど、第2話でとても大きな展開が、あります。
そうなんですか、
何があるでしょうっていうか、どういうこっからこうね、その切ない感じはもうコンビニでアイス食べて、はい、それ幸せやとかね、お母さんの面倒を見ながらね、うん、毎日毎日働いて、いろんな人がもういろんなことを抱えてるわ、
はい、
ね、三者三様、ね、
でラジオってそうですもん ねこのラジオだって今いろんな環境でいろんな人が聞いてくださってるわけじゃないですか。
僕はその切ない感じでずっと行く、まあ、もちろん切ないですよ、はい、ずっと切ないんですけど、僕にとってはもうめっちゃ意外やって、うん、それぐらいまで言ってもええと思うよね。その序盤やから、
清野さんが見慣れみたいにパーソナ
リティ茶髪でな茶髪で。はい、リスナーの皆さん、すみちゃん、大きなヒントです、
はい、
サービスエリアにバスツアーでね、
はい、行ってました、言ってましたね、
宝くじ売り場ありましたね。
宝くじ売り場、はいはいはい、
はい、あの売り子さんいましたよね。ああ、鬼奴さんでしたよね。
あの 僕ね、申し訳ない、なんかね、
はい、
ある仕事をしながら見てたんですよ、はい、他の、はい、ちゃんと、ごめんなさい、正直に言います
と1話では出てこなかったから、
あれ、ね、いや、もしかしたら僕でもね、ちゃんと
あ、そうかそうか、
こう起きながら、
なるほど、
他のこともしながらみたいな、これはね、いえいえ、あるまじきあれやと思います
、
ドラマ。
じゃあ、僕の方もね、反省し合いですけど、2話だったかもしれませんから、はい、ちょっとその辺は反省も含めてなんですけど、要するに、鬼奴さんが、はい、椿鬼奴さんが、宝くじ占い売り場のおばちゃんの役で、はい、3人で1枚ずつ宝くじを買うんですよ。
はいはいはい。
1枚ずつ宝くじを買うね。1枚ずつ宝くじ買うんですよ。はい、もうそれぐらいにしときます。
ああ、それが、
ね、そうそうそう。
なるほど。
だから宝くじ、こんなもの当たりませんよね。はい、で、そして、さっきのすみちゃんが言った通り、もう LINE とかも交換してない。
してないけれど、そういう話なんですか。
いや、そういう話というか、それで、大金持ちになりましたよ話ではないで。
はいはいはいはい。
俺が、大金持ちになりましたよ話じゃないけど、まあ、これはかなりの、っていうことですよね。
っていうことが起こる。
で、そっから、本ちゃんのストーリーが転がり出すっていう。
なるほど。
三人で、あるいは、峰くんっていう、はい、あのですね、岡山天音くんはね、四、はい、人でというか。だから、そういう、その四人と関わる、ちょっとイケメンの男子がいるんですけど。
はい。
で、それで、カフェやりましょうと。
ああ、そういう。
うん。
ほう。
元手に。
元手に。
で、それで転がっていく。
ああ。
っていうストーリーなんですよ。だけどそのカフェで成功するとかなんとかというのはメインじゃないよ。だけどそれぞれのやっぱりこう抱えてるものっていうのがメインになるんですけど、はいはい、そのままこうそれぞれが抱えたままやったらあかんから、バンとそれが化学結合しないといけないから、そこでそのカフェというのを持ってきたよね。岡田義和さんっていう、
まあ、あれはでもオリジナルの脚本なんですよね。
岡田義和さん、脚本家で有名な方、はいはい、ひよっこの方です。
あ、
ひよっこの方やから和久井絵美さん出てるし、宮本信子さん出てるんだよ。あ、
そういう流れなん
ですか。そういう流れなんですよね。だからつい数日前に終わったところですけど、このこれはもう絶対言わない、何も言わないけど、最終回カフェがもうオープンするのしないので、オープンしたら終わりちゃうかみたいに思ってた人が結構いるでしょうけど、まだ見てない人もいるでしょうけど、さあそれがどうなのかっていうのはちょっとひねってます。
へ
ひねってます。だからぜひ見てほしい。
でもあの番組もそのずっと ラジオも関わってくる、関わり続けるんですか、その関係
は。だから見慣れほどには、波を聞いてくれほどには毎回毎回じゃなくて、はい、ね、エレキコミックもまあ何回かは出ますけどもっていう感じ。だからラジオをまたみんなで聞きましょうみたいな感じにまたなるというけれども、まあベタベタではないよね。だからそれぞれ の女の子たちの生き方と峰君男の子の生き方みたいなところがメインですから、ラジオがこうがっぷり四つっていう感じではないので、ストーリーはもうこっちももうこうつけがたいんやけど、はい、僕はラジオが超好きなもんやから、まあ、波を聞いてくれの方にこう、
あ、もうストーリーの根幹がラジオと関わってる方がって、
でも日曜の夜ぐらいはもう素晴らしいドラマですね。
だから何なんですかね、最近その、ね、はい、ラジオをテーマというか、うん、舞台にしてるとかこう増えてるんですか。
いや、だから今期はこの2本がドーンと来たから、うん、びっくりしましたね。うん、でしかもこう大きく扱ったというか、ただラジオ的なものにやっぱ植えてるんかな。
ああ。
いや、すみちゃんはもうレギュラーでこうやってね、毎週されてるし、ABC でもね、レギュラー持ってらっしゃいますから、ラジオのリスナーみたいなものが、だから、なんか気質が変わってきてる。っていう感じはどうですか、ありますか、ないですか。
あのね、僕はその見慣れの方ので、うん、気になったのは、うん、その番組の、うん、こうツイッターで、うん、その見慣れもそうやし、うん、北村さん、うん、マトさんですか、はい、ディレクターも感想をこうチェックしたりするじゃないですか、ツイッターを。であれってエルピスの時も、
はい、
その放送後に、うん、ディレクターや、うん、ね、出演者もこうチェックとかしてたじゃないですか、うん、今ってあんなにチェックするようになってるんですか、みんな。
あ、
でそこも結構気になって。
そうや、ね、
だからその影山先生が90年代にヤンタンとかやってらっしゃった時って、まあそれはメールは来たりとか、ハガキは来たりとかってあると思うんですけど、だからそのなんだろうな、リスナーに引っ張られすぎな部分もあるんちゃうかなっていうのを感じた。
あるんちゃうかなと思うよね。本当におっしゃる通り、はい、そんなに細々としたチェックとか、
はい、
それからまあ、どこのなりの番組とかなんとか言いませんけど、やっぱりいろんなメールなりなんなりでお叱りとか、
はい、
そんなお叱られるようなことしてなくたって、いわゆるちょっとしたネットの世界みたいなね、
はいはい、
っていうのもなんかあるというには聞きますね。
そうですよね。で、ま、前あったじゃないですか、TBS で問題になった、
うん、あ、ね、レコメンドしたぞ、うん、したした、うん、ね、仕込みはがきな、
仕込みはがきの
とかやらせ
やっててっていう、う
ん、あれびっくりせえんかった。でもそんなんでネットニュースなんねやって思え。
ネットニュースどころか番組がちゃんと謝罪したわけでしょ。
そう、
うん、ねえ、だからああ そういうこともちゃんと断って、うん、せなあかん時代なんやなっていうのがね、うんうん、
そうそうそう、うん、ねえ、こまごま言えませんけど、でもあれはあれだけ大きくなったっていうのはなんかスポンサーが絡んでてね。
あ、そういう
で、ね、でスポンサーのなんか商品でなんかこの人になんかあげますって言ったら、あ、すいませんそれなんか仕込みでみたいな、
なるほど、
そういうことがあったらしくて、だからそこは作り手ちょっとね、しっかりしとかなあかんかったなっていうのはあるんですけどね。
例えばラジオとかツイッターで、まあ、この番組を聞いてくださってツイートとかしてくださってる人がいるんやけれども、なんだろうな、結構皆さんつぶやいてくださってる方とかのもうキャラクターが立ってるというか、うん、あるいはその、コロナ禍前とかに私がこういう飲み会とかやってるから、うん、知ってるから、
はい、
皆さん甘く評価してくださるんですよね。だからそれはそれで正しくなかったりとか、うん、ね、うん、下駄吐かしてもらってると思うし、うん、とはいえ悪く言われるのも腹立つじゃないですか。
腹立つよ。腹立つ、誰だって腹立つ、
うん。だからまあまあ、いいように言ってくれたら嬉しいけれども、うん、なんか、ああいうディレクターもこうチェックして、
うん、
そっちにね、その評判をチェックしてるっていうのは、今結構そういう風潮あるとしたら、それはそこまで気にせんでええんちゃうかなとかっていうふうに。うん、ちょっとドラマとずれるんですけど、うん、
でもスミちゃんのこのラジオっていうのはその90年代あるいは80年代70年代もっと遡ってもいいかもしれませんけど、そういう良きラジオの伝統をずっとこう継承してるラジオかなって思いますよね、この番組って。
ああ、そうやったらいいんですけどね、うん、
だから今のラジオをなんか古き良きでノスタルジックばっかりでこうイメージすることが今できなくなってるというか、ラジオの世界はラジオの世界でなんかいろんな、 なんか今どきなね、令和な苦労をしてるっていう感じはするな。
うん、
もっとラジオは自由であるべきやなとは思いますけどね。だから今回のドラマ2つもだ、はい、やっぱりある種令和を描いてるんですけど、古き良きラジオっていうテイストはやっぱりあるかなと。
そうですよね。そのラジオをなんか違う場所でいろんな人が聞いてて、みんないろんなこと思いながら聞いてくれてるわけですもんね。
そう
それぞれの人生があってね、だからオープニングで僕が言ってた、分かるわっていうね、
うん、
俺も火起こせへんねんとかね。
そう、2人のね、もう自画自賛みたいなオープニングトークとか、もうめっちゃラジオっぽいよね。
分かんないですけど、いや、でもそう、だからそこを、なんか、すごい不思議な媒体ですよね、
うん、
一人で聞いてることが多いですもんね、テレビは昔はもうお茶の間でみたいなのがあったかもしれないですけど、ね、一人で。
新聞がさ、時々その震災なり何なり絡んだ時に、はい、いざという時にラジオがあって、
はいはい、
でなんか、まあ、思い出したように言ったらちょっと失礼な言い方をあえてしますけど、特集してくれるじゃないですか、新聞がね、はい、でラジオはやっぱり素晴らしいと、それはそれでいいと、はい、それはそれでええねんけど、僕らみたいにそのラジオのもう根幹というか本当に面白さにどっぷり使ってきた人間ってバカバカしさやん。
まあラジオそうですよね。
もう2時間3時間聞いて何か役に立ちましたかこれみたいな、うん、でもそれでも笑ってけど、なんかちょっとなんかそのほんのり、ああもう明日学校行きたくないけどまあ行こうかみたいな風にそのラジオのパーソナリティになんか背中を押してもらってるわけでしょ、うん、ってたわけでしょ、うんうん、だそれがラジオやから、
うん、
だからそのバカバカしくってええねん、面白くいいのがラジオなんやっていうのが、はい、波を聞いてくれはちゃんと出してたの、
うん、
うん、震災とかなんとかで、はい、そこで真面目にガーンと終わるのかと思いきや、いやそうはさす、
一つの側面でしかなくて、
そうそうなんですよ、うん、ただ日曜の夜ぐらいはちょっとだからコンセプトがそっちではなかったっていうところだけですかね、はい、
ラジオをね、まあ、テーマにしたものと、まあ、ラジオをきっかけにこう出会う女性と、うん、まあ、男性の物語っていうことで、こう波を聞いてくれと日曜の夜ぐらいは今でも見ることはできますので、
はい、
テラサとかね、
ぜひ見てください、はい、どちらも終作です、
は
い、
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和5年7月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。